皆さんこんにちは。ハイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、CD ゼミナール、法人工作の武器はこれだ、社長に感謝されながら法人保険契約を取る方法というテーマで、弊社の、取締役でもあり、株式会社ジャパンビジネスリンク、代表取締役社長ですね、はい、の、若林さんにお越しいただきました。若林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
今日の CD ゼミナーの意図はですね、まあ、若林さんも保険売られてたんでよくわかると思うんですけど、はい、特にここ数年ですね、法人を工作する場合、いきなり見積もり書を持ってって、見直しをしましょうとか、保険料削減しましょう、リストラしましょうという切り口がですね、なかなか有効じゃなくなってきてると。まあ、それはそうですよね。
もちろんですよね。
なかなか保険を切り口に、法人工作がやりにくくなってきてると。で、実際に、弊社の CD ゼミナールでもいくつか紹介させていただいて、法人工作に成功している保険代理店の方、保険業パーソンの方っていうのは、例えば、切り口が、退職金コンサルティングだったり、例えば、ある方は、CD になってるやつはいわゆるその、うつ病ですとか、社員の病気、今多いですよね、その辺のケアと、予防を提案しながら、最終的にはまあ、保険の契約につながると。で、いずれも、見積もりを持ってって提案させてくださいという類のやり方ではないと。で、私は個人的にもそうですし、これから営業パーソンというのはその切り口、切り込んでいく武器をいくつ持てるかっていうのが非常に大事になるんじゃないかなと。で、その中の武器の一つとして、今若林さんがここ5年ぐらいですか、やってらっしゃる、不動産の賃料削減ビジネスと、その辺は一つの大きな武器になるんじゃないかという考えがあってですね、その辺の武器についていろいろ今日はお伺いしたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まず最初に、若林さん、ジャパンビジネスリンクさんっていうのは何をやってるか簡単に、
はい
はい
はい、わかりました、
説明していただけます
か。はい、わかりました。ジャパンビジネスリンクはですね、はい、不動産の鑑定業者なんですね、
はいはい、
で、まあ、そもそも立ち上げた理由というのが、はい、まあ、以前の、はい、まあ、保険営業パーソンとして、はい、私も、頑張ってた時に、
ね、今のこのジャパンビジネスリンクさんは今の業務をやって大体5年ぐらいになります、
ね、そうですね、5年ですね、
はい、はい、
で、まあ、当時やはりどれだけいい提案をしてもですね、はい、なかなかその原資がないというような状況があってですね、うんうん、まあ、経営者の方から、まあ、嘆かれている姿を見てですね、
なるほど、
まあ、なんとかその賃料の部分のコスト削減がですね、うん、できれば、うん、まあ、それが原資としてですね、
なるほど、
保険につながっていくんじゃないか、
まあ、よく断り文句としてお金ないから保険入れないっていう経営者はほとんどいますよね、今こういう不景気の時代。その、まあ、保険料の原資として、
はい、
ひょっとしたらその不動産で賃料が安くなった部分がなればいいんじゃないかっていうところが、うん、まあ、最初の発想であったということですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
で、この5年間ぐらいやって、
はい、
うまくいってるということで。
そうですね。
なるほど、
はい、
それではですね、はい、不動産賃料ビジネスと、まあ、賃料削減ということを切り口に法人開拓をしていくということなんですけど、はい、いつものようにですね、質問に答えていただく形でインタビューを進めさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初に、の質問です、はい、賃料を安くすることは本当にできるのか、
はい、
これは本当にできるんでしょうか。素人から見ると、はい、家賃とか賃料というのは本当に安くできるのかなって思っちゃうんですけど、その辺いかがですか。
はい、もうこれはですね、はっきり言って、はい、もうできますと。
できる、
はい、いう回答ですね。
そういう安くなった経験っていうのがない方多いと思うんですけれど、はい、そういうものなんですかね。
そうですね、まあ、本当、まあ、当然皆さんご存知のですね、はい、リーマンショック以降ですね、はい、まあ、特に非常にまあ、不動産の市況もですね、
はい、
もう一転して下落基調に入ってますし、
うん、
当然その皆様、うん、経営的にもですね、うん、厳しい状況があると、
うん、
で特に、まあ、リーマンショックの、まあ、半年後ぐらいは、
はい、
まあ、若干その対岸の火事的にね、
はい、
まあ、あれはアメリカやヨーロッパの問題だというような時期があって、
はい、
まあ、そういったタイミングというのは、はい、やっぱりまだまだ その賃料の減額という部分に関してもですね、うん、難しいような、うん、状況はあったんですけれども、うんうんうん、まあ、それ以後ですね、もう完全にもう世界を覆う大不況になったという状況においてはですね、うん、もう日本も対岸の火事という状況ではなく、うんうんうん、大変な消費マインドの低迷とかですね、うん、いろんな問題があって、うん、各企業がもう大変なもう不況に陥っていると、うんうんうんうん、でそういった中でさまざまなコスト削減を取り組んで、うん、なんとかその利益を確保しようと。
なるほど。若林さん、まあ、今日本で一般的にデフレといって価格っていろんなものが下がってますよね、はい、まあ、イーデンが牛丼なんかがすごく下がってるんですけど、はいはい、この不動産賃料に関しては下がりきってないということ考えていいんですか？
そうですね、だいぶですね、うん、ほぼそこに近いぐらいの状況まで、うんうん、下がりきってるとも言えますね。
よく不動産の価格が下がってると言われますよね、はい、それと比べてその賃貸契約、事務所とかマンション借りてる人はまだ下がりきってないからチャンスがあるっていう理解でいいんですか？
そうですね、見た目ですね、はい、つまり例えば不動産屋さんですよね、町の不動産さんを見て、はい、やっぱり募集の事例自体は、はい、そんなに変わってないっていうのはもう正直多分感じられることが多いかと思うんですね、うん、例えば新しく事務所を、うん、持とうとか、うん、ちょっと移ろうとかと思ってもですね、うん、意外と以前とそんな変わらないなと、うん、ただ実際にそれは募集賃料というものであって、うん、じゃあ本当の制約に至るタイミングではですね、うん、今我々がお取引させていただいている企業様ですと、うん、場合によっては、うん、新しい新築のビルにですね、ぜひ入ってほしいと、ついては1年間の賃料はフリーレント、うん、つまり無料にして、うん、さらに御社の引っ越し代もうちが持ちましょうと、う
ん、そんなことまでも大家さんがすると。
そういうことですね。
そのぐらいつまり入る人も少なくなっていると。実際若林さん、これ普通の企業が大家さんに、まあ大家さんに交渉するわけですよね、結局、はい、これしてないところがほとんどっていうふうにイメージしていいんですか？
1年前までは、はい、まだできてないところがほとんどでした、うん、でかなりですね、うん、その賃料の、うん、まあ、交渉を自らやろうかやるまいか悩まれて、うん、まあ、我々に相談来るというケースもありましたし、うん、結果的にまず自社で取り組もうという判断をされるというケースも1年前はよくありました。
うーん、自分でやって、
はい、
で結果どんな感じなんですか？
ある程度の、うん、回答をいただけたというケースもあれば、うん、やはりそのプロフェッショナル集団のですね、うん、ファンドが絡むとか、うん、不動産専門の会社だとか、うん、そういったところにはやっぱりどれだけ お願いをしても、うん、何らかんらで半額化されたり、うん、ゼロ回答でそれ以上得られないとかですね、うんうん、そういった状況が、うん、あって、でまたある程度の回答を得られた部分に関しては場合によってもっと本当は下がったんじゃないかとか、やっぱり結果的に皆さん要は適正な賃料というものが果たしてどうなのかということが見えない中で、取り組んでいるというのが現状でしたね。
若林さんがこの間以前に私聞いた話では、はい、こう不動産が先に下がるじゃないですか、うん、でもその賃料が後から改定するから、はい、その流れに追いついてないからチャンスがあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそれはそうですか？
そうですね、やっぱりその不動産の価格ですよね、うんうんうん、それはもうある意味例えば以前のリーマンショックもですね、はいはいはい、ファンド系の会社がもう毎月のように、はい、破綻をしていたと、はいはいはい、でそうするとそこでの、不良資産的な、うん、土地建物、うん、そういったものが、場合によっては本当叩き売られるような、うん、状況が、うん、しばらく続くわけですよね、うん、である意味もう不動産の売買価格自体はもう下落どころじゃないような、うん、叩き売り状態ですね、うん、以前のバブル崩壊の時にもハゲタカファンドが、うん、もう根こそぎ買ってってというようなですね、うん、最近ではもう中国の富裕層が日本の土地をもう買い漁っているというような話も聞きますけれども、そんな状況というのがリーマンショック直後にはありましたけれども、
なるほど、
最近は当然もうそこら辺の叩き売り状態はもうだいぶ落ち着いて、うん、ある一定の資金をキャッシュで持ったオーナーサイド、投資家がキャッシュで買える範囲で不動産を買っていくと、うんうんうん、 でその価格も当然やっぱりある程度低い価格で取引されているけれども、まあそれに合わせた形での賃料というものはやっぱり急激には下がらないわけです
ね。なるほどなるほどなるほど。タイムラグが発生するってことですね。
それはあります。
あ、そこにチャンスがあるんじゃないかと。
そうですね。
うん、若林さんはまあ代理店何年ですか、やってたの。十何年。
そうですね、15、16年。はい、
でその後にこの不動産の賃料下げビジネスやって法人を開拓してるわけですけれど、はい、やっぱり保険で見直しやらせてくださいとか削減やらせてくださいというよりも、はい、この不動産の賃料の削減を一緒にやりませんかと、はい、いう方が反応はいいと思います。
それはもうちょっとこれは申し訳ない話なんですけども、はいはいはい、それもはっきりとやっぱ違いはありますよ ね、 なるほどね。まあ、それは何が違うかというと、当然その競合他社というものがですね、もう圧倒的に少ないと。
なるほど、ね、
いうことですよね。まあ、保険のね、保険会社の数はねだいぶ合併で少なくなってきてるんでしょうけれども、保険営業パーソンの方は非常に増えていると。でまた通販があり、まあ、銀行の窓がありと、もう熾烈化を増してるわけですよね。
なるほど。
まあ、我々のような賃料の、まあ、削減をコンサルするような、うん、会社さんというのは徐々にやはり、まあ、脚光を浴びてですね出始めてきていたとしても、まあ5、60社
日本全国で、
はい、あるかどうか。
じゃあまだ数も少ないと、ね、
はい。
じゃあある程度の企業でも、あ、うちはもうそれやったからっていうところはまだまだ少ないと。
そう、
賃料削減もうやったからと、
はい、
まだ競争が、まあ、緩いと。
そうですね。
そうですよね。保険は見直しってもうやってるところ多いですし、変な話、賃料安くしませんかって言ってうちは高いのが好きなんだって企業一社もないですもん
ね。そうですね。
もしくは、うちは高くてそのままでいいんだっていうところもある意味ないですよね。
そうですね。結局以前よく生命保険を、ね、やる関係上、そういう企業の決算書を何期分か見させてもらって、まあ、保険料だとか、はい、まあ、倍などでも削減されてるし、
はい、
宣伝広告費削減されてる、まあ、人件費も場合によってはカットされている。ただ賃料は全然変わらないまま の、 要は勘定科目であると。なんでだろうと。つまりはこれは下げたくてもある意味正規になっていた勘定科目であるというふうにはもうはっきりと言えますよね。
なんかすごく難しいっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、その生命保険を売るのと比べると、うん、その賃料を削減するっていうのは、うん、まあ難しいとは思うんですけど、うん、絶対特別な人じゃないとできないってことでもないってことですね。
もうそこら辺の難易度はですね、はい、おそらくその生命保険を、まあ、競合からですね、はい、勝ち抜いて契約に至るというその過程のことを考えればですね、いや、もうこの賃料というのは非常にですね、もう法律的にも、うん、ある一定の部分は保障されてますし、
うん、保障されてるっていうとどういうことですか。
借地借家法という法律でですね、はいはいはいはい、この減額の請求権という権利があ
るんですか。
ちゃんと明確に規定されてるんですね。
あ、本来ならばじゃあ入ってる田中の人は大家さんに請求していいってことなんですね。
そういうことなんです。
それを今までしてなかったと。
はい。
まあ、それをお手伝いすることによって田中さんも喜ぶし、まあ、保険業パーソンとしては法人開拓の一つの武器になりますよと。ちなみにあれですもんね、ジャパンビジネスリンクさんの社員って、はい、生命保険を売ってた方、保険を売ってた方がほとんどですもんね。
そうですね。
ということは保険を売るようなノウハウがある程度あれば、ある程度できるんじゃないかと、はい、なるほど、よくわかりました、
はい、
じゃあ次の質問に行ってよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ2番目の質問です、
はい、
なぜ賃料を安くすることができるのか。これはなんでできるんでしょうか、
はい。
まあ、今までちょっと重複する部分あると思うんですけれど、はい、なぜ賃料は安くすることができるんでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、
はい、
まず基本的な部分でですね、
はい、
先ほどちょっと触れました、
はい、
そのこの賃料の、まあ、減額、
はい、
まあまあ、交渉ですかね、
はいはい、
その部分に関しては、
はい、
基本的に借地借家法の、うん、まあ、第32条、
はい、
というのがですね、
はい、
借地に増減請求権という権利がありまして、うん、まあ、これ大枠読みますとですね、 あの建物の借地が土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動によりまたは近傍同士の建物の借地に比較して不相当となったときは、うん、契約の条件にかかわらず当事者は将来に向かって建物の借地の額の増減を請求することができる。ただし一定の期間建物の借地を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従う。
なるほど。
こういう法律がありましてここで借地要はつまり賃料のですね増減の請求権つまりあのオーナー様側からもあの増額の請求は当然されてきますしそれと同じようにテナント様側からもですね減額の請求ができると。
なるほど。今まで私も、まあ、自分のマンションですとか、事務所何度も借りたんですけれど通常契約って2年ですよね。その契約期間内でもそういうことできるってことですか。
はい。それがですね今あの読みました契約の条件にかかわらずこれが非常に実はポイントなんですよ。あの契約書によってはですね、うん、あのオーナー様サイドに、うん、あの当然少し有利なように、
うん、
あのまあやっぱり不動産に精通してないような人たちが、まあ、個人でありあの会社の担当者であっても、うん、やはりその不動産を専門に扱っている方ほどの知識がないわけですから、うんうんうん、そこの契約書に、うん、契約当初ですね、うん、それほど注意せずに契約するケースが、うん、あの多くありましてで中にはその賃料の改定という文言すらない場合もありますし賃料の改定という部分に関しても増額しかできないようなあの文言が盛り込まれている場合もあります。
もしそれで契約してたら減額請求はできない。そんなことない。
それが契約の条件に関わらずということで、う
ん、なるほどね。
つまりその不動産賃貸借契約自体はあのまあ民法 の、うんまあその商習慣といいますか、あのまあ会社同士 の、 あの取り決めであり、まあ契約の自由の原則に基づいて契約されていいんですね、うんうん、ところがこの借地借家法というのは、はい、あの民法の特別法で、うん、その優先する法律なので、
うん、
あの民法上、うん、あのお互いに決めた契約であってもこの借地借家法が優先して
なるほど
契約の条件に関わらず減額請求ができるんだと、
う
ん、
じゃああれですね保険業パーソンとしては例えば減額してみましょうよっていう提案をした場合にいやもうこういう契約になってるから次の更新までできないよっていうふうに、そのオーナー社長なりね田中の人が言ってもそれは間違った認識だということですね。
あのそれがもう 99% です、はい、ただ 1% だけあるのが、うん、あの定期借家契約というですね、はいはい、あの期間満了後に契約は終了し、
うん、
その先更新がないと、
うん、
であの賃料改定が、うん、あのもう完全にオーナーさんにとって有利になるような毎年うーんあの、まあ、1% 増額するもしくは2年ごとに何%増額する
なるほどそんなの契約もあるんですね。
そういう特殊な契約が中には、うん、あのありますが、
うんうんうん、
それ以外はほとんどあのもう大丈夫です。
じゃあその契約しオーナーとその借りてる人の契約によってその賃料削減ができないってことは少ないというふうに考えていいですか。
そうですね、
まあ、つまり営業やってる方にしてみればもう見込み客はいっぱいいるよと。今例えば契約者の中で法人がいれば、うん、そこはね事務所借りてればの話ですけれどチャンスは大きいということです。
はい、もうほとんどが大丈夫ですね。
で例えばあともう一つ僕安くできるかなのかっていう質問なんでそのめちゃくちゃなオーナーとしては安くしてんだよという気持ちもきっとあるじゃないですか。それでもチャンスがもっと安くできるってことですか。
あの十分そのあのチャンスは あのあります。
うーん
であのオーナー様サイドが、うんあのまあ、安くですね、うん、あの貸していたという状況が、うんうんうんまあ、あの契約の当初にですね、うん、仮にあったとして、
うん、
ただその時の市況にあった、うん、あの安さと果たして現状のですね適正賃料が、うん、あの場合によってはそれよりもさらにですね、うん、安くなっている場合もありますし、
うんうんうんうん、
そこではいろいろポイントがあります。
あそのちなみに市況っていうのは、まあ、実際の価格ってことですよね。
はい、
それはもう1年経ったら全然買っちゃうっていう、
この例えばリーマンショックのような、はいはい、あの出来事があった時には、
はい、
もう1年の間でガラリと
ああ
の当然変わりますよね。
あ
ただその賃料という部分に関しては若干その、うん影響度合いが不動産の市況が現れるのが少し遅れるので、うんうんうん、
さっきも言ってましたね、うん、
タイムラグは ありますけれども。
あ そのタイム実際に安くなったのと要するに賃料に反映されるまでに時間がかかるってことですよね、
う
ん、
そうですね。
それはそうですよね、うん、要するに2年に1回しかみんな賃料なんか変えることできないと思ってますから、その2年前の支給と全然違うわけですもんね、
はい、
まああれなんですね、不動産の、まあ、業界あんまり悪く言うわけじゃないですけれど、要するに貸す側の有利な契約になってて、その借りる方はそういうもんだってある意味ずっと信じてたっていう言い方でいいんですかね。
やはりその不動産の、うん、まあ、仲介業者さんとか不動産屋さんと、
うん、
まあ、最近はいろいろなあの PM 会社さんとかありますけれども、
うん、
やっぱりお客さんはオーナーなんですよ、
うん、
つまりオーナーさんからお仕事を受けて、
なるほど、
まあ、そういうマンションとかオフィスとかの管理もしますし、空きが出ればテナントさんを見つけると。
なるほどね。
つまりオーナーさんサイド の、 プロが、まあ、仮にオーナーがプロじゃなくてもですね、仲介業者さんとかがある程度やっぱりプロになるわけですよ。それ相手に我々は通常たまにしか事務所 の、まあそのね、企業の店舗開発とか総務でもしょっちゅうオフィスを出すとか、まあ、それだってもね、
うん、
今まで何百件とやった経験があるわけじゃないでしょうから、うんうんうんうん、それは知識はもう圧倒的に少ないわけですね。
なるほどね。
それがやっぱり仲介業者さんというそのオーナー側には間に入り、つまり向こうはもう完全にプロ集団になっちゃってるわけですよ。
なるほど。
でこっちはもうド素人集団と、
うん、
ド素人が借りて、うん、ある程度の言われるままの契約になってると、
まあ、本当に言われるままですよね、
はい、
だから逆に言うとチャンスがあると、
はい、
なんか保険に例えるなら今やほら法人の契約とか個人の契約見てとてつもないでかい保証とかいらない保証ついてる契約って今少なくなったじゃないですか、
うん、
で不動産に関して言えばまだまだそういう無駄が見つかるということで、ね、比較的簡単に。
そうですね。
だったらそれを切り口に法人に近づいて、はい、まあ、その安くなった分を保険の原資にしてもいいし、社長から信頼を得てもいいし、きっかけになるっていうこと、可能性が高いってことですね。
そうですね。
よくわかりました、はい、じゃあ次の質問言ってよろしいでしょうか。
はい、
はい、法人が賃料削減依頼をしていない理由とは。これは結局今まで法人は、さっき言ったその請求権があるにもかかわらず何年間も同じ契約だったり請求してないってことですよね、削減を。その理由というのは何なんでしょうか。
一つ大きなのがですね、はい、やはり日本には、はい、相変わらず、はい、土地神話があるっていうことですよね。
土地神話というと、
はい、つまり、
はい、
オーナーさんが、
はい、
やっぱり有利なんですよ。
なるほどね。
やっぱり土地を持っている人は、
マンションを持ってる、
はい、不動産的なものを持ってる人の方が、まあ、偉いと言いますか、まあ、経済的強者であり、
うん、
まあ、借りる側は経済的弱者であると。
うん、
で貸していただいているという心理がですね、ね、まあ、これはもう土地を持っていれば自然と右肩上がりで上がっていくというですね、部分がやっぱり根強くあるので、
うん、
いつまでたってもテナントサイドはなんか申し訳なく借りてるようなですね、心理状況がずっとあるってことですね。
なるほど。今までは土地も建物も、まあ、建物はまあ別かもしれない、土地が上がるからその資産価値がどんどん上がっていくと、
うん、
である意味オーナーは要するに賃料上げるの当たり前ぐらいの話だったんですね。
そうです。
何十年もそれがいわゆるその染みついてるから、そんな賃料なんか下げられないということですかね。
そういうことですね。
でも実際は契約なんですから、借りることを借りられるが対等の契約ですもんね。当然適正な賃料にすることができるということですよね。
そういうことですね。この借地借家法の32条という部分のですね、
はい、
一番最後のただし一定の期間建物の借地を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うと。つまり増額しないというのはテナントさんにとっては有利なんですね。テナントさんにとって有利な内容は認めますと。つまりオーナーにとって有利な内容は条件に関わら、契約の条件に関わらずというところで否定されるんですね。
なるほどね。
でこの法律自体やっぱりその経済的弱者であるテナント様サイドをどちらかというと守るような法律になっていると。
しかしそれをしてないと。
そういうことなんです。
これ若林さん結構 企業の大きさって関係なくやってないんですか。例えば大きいところでもその交渉ってしてなくていいんですか。実際
あのこれはですね、はい、あのもう一つあるのが、うん、やはりあの、まあ、企業であれば、うん、そういう賃料とかですね、はい、そこらに関して の、はい、あの契約の管理的な部分っていうのは、はい、もうほぼその総務の方が、はい、あの全体の 100% の仕事の中の、はい、ひたすれば 1% にも満たないぐらい の量として、うん、あのちょこっとあると、うんうん、である程度飲食店をやっているような、うん、店舗開発部そういったところが、うん、あのやっぱり関わるのもやっぱりいかにその収益を上げられる場所を見つけてくるか、うん、そこに出店するかということが非常にプラスであって、うんうん、あの一度出店してしまったものに関してはなかなかその見直すというかそれは各店舗の努力が足りないんでしょうみたいな話になるわけで、
ということは若林さん今まで賃料削減のコンサルティングをした中では結構大きな企業っていうのもあるってことですか。例えばチェーン店とか。
そうですね、もうあの 上場企業も、あの今お話しさせていただいたような状況がですね、まあ、正直現状ではありますよね。
例えば他にチェーン展開しているところっていうのもあるんですか。
そうですね、あのもう本当にその全国に、うん、あのもう飲食店も皆さんよくご存知のですね、はい、あの居酒屋系のチェーン店ですとか。
それも何店舗ぐらいですか。
そういうのも大体全国で300店舗ぐらい。
300、
はい、あと一定の地域で、うん、あのまあ、100店舗ぐらい、
あ千葉のこう、うん、居酒屋チェーンとか、
はい、そういったのもあるし、
そういうとこもして、要するに今まで削減依頼ってのはしてなかったってことですね。
してないところがもうほとんどですね。は
あ、そういう大きいところで。
そうですね。
はあ、じゃあもっとちっちゃくなればなおさらですね。
そうですね、あの、やっぱり去年先ほどちょっと冒頭にお話したように1年ぐらい前の時には、うん、あの取り組んでなくてですね、あのどうしようかと、で中にはまずじゃあ自社でやってみようかという話になって、うんうん、でここ最近はですね、あの自社で取り組んだけれども、
なるほど、
あのもう少し可能性があるんじゃないかとか、ちょっと難易度の高いところをもっとなんとかできないかというような話にはなってきてるので、まあ、最近は結構そのコスト削減ができる範囲のところまでやって、あのついに賃料もやってみたけれども難しかったねと。
なるほど。じゃあ比較的保険業パーソンの方から見れば、はい、まあ、ある程度の大きさをの企業を考察するチャンスもあるということですね。
そういうことですね。
はあ、その何十店舗もやっててそういうことをやってないところもまだまだあるということですね。
そうですね。
なかなか何十店舗もやってるところに保険の提案を持ってても話聞いてくれませんよね。
そこら辺はすごくやっぱり難しいですよね。
ところがその不動産のね賃料を見直せばこのぐらいコスト削減する可能性があるといえば、まあ話のテーブルには少なくともついてきますよね。
そうですね。
実際にやるかどうか、うん、また成功するかどうか話は別として、うんうん、あの話は聞いてもらえますよね。
そうですね。なかなか、ね、最近、まあ、保険の見直しという切り口で、まあ、これはもう私が言うまでもなく、あの皆様やられている中で、あの大変厳しいあの状況で、また競合の、ね、ライバルの方も当然多いでしょうし。
いいですよね。ライバルは少ないし、はい、チャンスはあるし。
そうです ね、
ね、企業としてもさ今までねその削減依頼なんかしてないわけだから、うん、じゃあの変な話これ後でも出てくると思うんですけど、はい、意外とオーナーに削減依頼出してみたら簡単に下がるってこともありますね。
十分あります。
へえ。まあはっきり言って保険の提案して1回で決まるってことないじゃないですか、うん、法人に対してもまあ何でも。でも例えばこのこと削減依頼に関してはあります。1回2回でもすぐ分かりました下げますっていう、
あの喜んで待ってましたということはないんですけれども、あのただもうオーナーさんサイドも、うん、あの十分認識していてですね、うん、あのまあ、今まで確かに高くね、うん、あの借りていただいてありがとうございましたと、うん、でまあ、今回あのある程度ご協力しましょうというような話になるケースというのは、うん、あの十分最近は出てきてますね。